川口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週、第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材、クリビオの増田社長をお呼びし、環境事業や丹波のこと、ご縁の方々にもお越しいただき、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週、第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、またご縁をいただいた方々に、人生の喜び、楽しき、生きる、その体験を伝えていただいています。また私のお店非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ緑商店もご紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思い、地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月1ゲストとして出演していただける株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫、川口義彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は、株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。燃え上がる憧れ抱いて、
ご縁、応援、貢献。夢の種。
改めまして、こんばんは。本日のゲストは、緑の園で月1ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役、増田和彦さん、奥様で専務の増田多恵さん、そして私の夫、川口義彦さんです。この4人は、心の分野でアメリカ、中国で特許を取得した全く新しい思考法、新次元思考テクノロジーミロス、このようなシステムを学んでいます。今夜のクリビオチャンネルでは、久しぶりに増田ご夫妻にミロスを通して、本当の自分を知っていく中で体験し理解したことを、変化、変容を伝えていただきたいと思います。社長、大さん、義彦さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりの4人揃ってなんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、実はね、社長のご実家である、はい、千船でね、
大阪の西淀が、
はい、そうですね、お母様を見守る中、収録させていただいておりまして、ありがとうございます。はい、そんな今日ね、話をしたかったんですが、実際もう今びっくりしたんですけど、3年経ってたと、この出会いの大阪講演会にお越しいただいて、もともとはその田江さんがエイシャハーブでしたか、そのハーブの先生でしたね。
そうですね、
その先生の一緒にやった大阪講演会、浦哲平講師のお話講演会に来ていただいて、その時に社長も一緒に来てくれて、で、まあ、実際本当は断ろうとしてたじゃないですか。
そうですね、はい、まあこれ何回も言ってますけど、
はい、
ちょっとなんかこう、まあその時のなんかポスターみたいなのがあって、
はい、
非常にちょっと怪しげな雰囲気が漂ってたんで、
浦先生の写真と自然な地球の感じでした、
ね、そうそう、
そうですね、
まあ宇宙的な感じで、
宇宙的、そうだそうだ、
でまあね、うちの嫁さんがどうしてもちょっと行ってくれと、
うん、
でまあハープのね、うん、先生三井さんですけど、はい、まあ彼とも僕ちょっと飲み友なんで、
あ、はいはい、
まあ彼の要望があったので、
はい、
まあとりあえず行ってみようかと、
うん、
まあいうことで行ったんですけど、
はい、
もう絶対1回で帰ろうと、 思って、まあ、入って話聞いてる中で、
はい、
あれこれはちょっとなんか違うぞと、
うん
うん、で、まあ、これなんか今後の僕らに必要なことじゃないかなと、
うん、
いうのを、まあ、1回目の講演会で感じたんで、
はい
はい、まあ、家帰って、
うん、
2回目3回目行くぞって言ったら、まあ、嫁はんの方がえーって言ったぐらいで、あの、まあ、それからのね、あの、いろいろ学びがあって、
はい、
それからまあ、まあ、3年まだ経ってませんけど、あれ10月だったからね。
まあ、そう
か、間もなく3年ですね。
間もなく3年っていう感じかな。
はいはい、
うん、まあ、その中で、まあ、自分たちも大きくいろいろ、まあ、気づきがあったり、
うん、
まあ、自分の思考の、中が変わったりとか、
うん、
まあ、いうことがたくさんあって、うん、多くの体験を今させてもらってるというところですね。
そうですね、うん、もうありがとうございます。実際の時、タイさん来てくれた時はやっぱりあの需要、みんながすごい感動したの覚えてます？
あ、覚えてますよ、
まあ、はい、社長がいや、これこそが僕は本当に何も向き合ってなかったって、はい、家族のことも見てなかったって言って、はい、周りの女性とか男性がこう涙するぐらい、
そうですね、
それこそが需要だ、あの時需要だったでしたっけ、需要っていうあのテーマというかでお話しする で、うわーってなってる中、あのタイさんだけはなんかちょっと
ちょっとなんか、
あれ
冷めた目では見てたんですけど、
はい、
その感じてることがすごいなと思って、
うん、ね、
うん、僕今ちょっとお聞きしたかったのが、タイさんがあの1回目にぜひ絶対来てほしいっていうぐらい思われたのは、三井さんとの間があったから、
なんか内容、あのね、ちょっとあの三井さんから内容は聞いてたので、
うん、
すごい人がいるんだ、
うん、
ぜひ紹介したいっていうことで、
うん、
はい、ちょっとお父様のこととかね、
うん、
なんかそんな話があったそうで、
うん、
ちょっと親子関係とかに、
うん、
ちょっとあのいいと思いますってお話聞いていただければって言ったんで、
はい、
言ったんですけど、
うん、
まあそこちょうど息子とのね、その関係とかもあったので、
うん、
バッチリハマったんだと思います。
そうですよね、だってあのから本当あれが3回あったんです、3回とも来ていただいてね、
うん、
もう次の時なんか2回目の時なんかあの講師沖縄で、沖縄にちょうど出張があって、
うん、そうそうそう、あの、はい、あれですよ、裏講師が沖縄に移住した時やった、
はい、それ
で、
そ
う
だった ね、
うん、で、まあ、僕らも沖縄に縁があるんで、まあ、このね、はい、あのラジオでもあの出演してもらったククルの宿のね、
はい、ノアさんです、
ノアさんね、ククルの宿に、はい、まあ、僕らはもう頻繁に行ってたので、
うん、
ちょうどね、明日沖縄帰るんですって言ったタイミングと、僕らが沖縄行くんだよっていうタイミングがあったので、
はい、
行ったその日の夜かな、
うん、
あの連絡して、
うん、
袋の宿に来てもらって、
うん、
一緒に飲んだんですよ、
はい、
うん、まあそっからのね、まあ、深い付き合いさせてもらってるという、
そうですよね、
ことですね、
あの時も電話いただいて、うん、もうあの社長にね、もうぜひこの新しい地球なんか埋め尽くっちゃいましょうよみたいな、なんかそんな話をしたらなんかワクワクしたって言って、
うん、
だってもともとは自衛隊やられててから始まって、その本当に頑張るぞっていう地球、うん、前は今地球再生事業ですけど、前は地球環境お困り、何でしたっけ、
お困りごとを解決するみたいな、
みたいなね、もう本当にあの連座なんていうか、そういうね、あの戦いのような感じをイメージがあったんですけど、今じゃ本当に地球再生事業ということで、もうこの地球に笑顔を戻そうっていうか、もうで今だったら、お米を作ったりとか、本当にさまざまなことをなんかこう変わってきたと思うんですけど、うん、その今一番のこう自分たちが感じてるこう、
うん、あの
ところでは教えていただけたら、
今のこともそうなんですけどね、
はい、
そのやっぱ過去は、
うん、
超プラス思考で、
はい、
やっぱり、まあ、生きてきたというか、
うん、
まあ、その目標を設定してそこに行く、まあ、過程とかいろんなことがありますけど、
うん、
まず目標設定できたらそこまで行くんですよね、
うんうん、
だから、まあ、自分で、まあ、20年前に創業して、
うん、
やっぱり目標設定した中でプラス思考でバリバリやってきた中で、
うん、
自分の思い描いてるようなことはほぼ達成できたんですよ、
うん、
だけどそのね、プラス思考で生きていくっていうことのマイナスがあるっていうことなんては、
うん、
このミロスに出会うまでは思ってなかったんですよ、ね、 だからそのマイナスがありますよということが分かったというか、うん、そこに気づけたっていうのは、
うんうん、
おそらくこれからの人生において、うんうん、僕だけじゃなくて僕を例えば一つ中心と考えた家族とか、
うん、
関係性においては、うん、かなり変わってくるんかなと、
うん、
まあ現実に変わってきたこともたくさんあるんでね。
そうですよね、
うん、だからまあ必死のパッチで尼崎で創業して、
うん、
丹波に10年前に移住して、
うん、
まあそこまではまあまあまあそれ以降もですけど、
うん、
もう超プラス思考で生きてきたり活動してきたんで、
うん、
まさかその反動がいっぱい来ると、
うん、
予想もしてなかったし、
はい、
そうですよね、うん、
そういうことがあることすら知らなかったし、
うん
うん、
そうです
ね、そうなんですよ。
結局それを本当に今の教育もそうじゃないですか、長所を伸ばして短所をなくそうって、うん、でも実は同じ大きさでなんか距離出してたというか同じ大きさだったよっていうところを、うん、今社長が言ってくれたように、うん、同じプラスのだけマイナスが来るんだっていう、でそれを本当に同時だっていうあるんだっていうことを、うん、なんか知れただけでも違ってきたと思うし、なんか本当にこのマイナスをバネに決してプラスで頑張るぜってやると、うん、これ違うよって、うん、例えばあの経済だったり例えば病気だったり止めてくれるじゃないですか。それがすごいなと思ってと、
うんうん、やっぱりねその増田社長の話をずっと聞いてきて、うん、やっぱ印象的だったことの一つが、
うん、
その丹波に家を建てられた時に、うん、こうその、ね、すごい家を建てられたと思うんですけど、うん、なんかもうそれやった後が全く仕事をやる気がなくなったっていう、ね、その話がすごい印象的だ。
あの時ね結局15年の8月にね、うん、竣工したんですけど、
はい、
それから1年間、
うん、
全くやる気というか、うん、次は何をやっていったらいいんだろうっていう、
うん、
まあ一つの、 あの目標を立てた中での、うん、なんかこう達成感ばっかりが、
うん、
自分の中で来てしまって、
うん
うんうん、まあ仕事においても、うん、ほぼ何にもでやってない状態でしたね。まあその結果がすぐに出てくるか徐々に出てきましたけどね、
うん、
やってなかったことも、
うんうんうんうん、
だからまああのプラス思考で生きてきた中での達成して、
うん、
次何すんねんみたいな、まあ、そういうところに陥ってましたね、
うん、なんか空虚感みたいな、うんうん、あの結局何も残ってなかったみたいな感じですね。まあ、お金だけで言ったら先行かもしれないけど、うん、それ以外のところではなんかもう何もない、うん、家族ともなんかうまくいってないし、
うん
うん、なんかもうやる気もないしみたいな感じでしたね、うんうん、そっか、
うん、まあそっからね、
うん、
実は農業をとりあえずなんかやっとかなあかんかな的に、
うん、
翌年から米作ることを、
うん
まあ、実は始めたんですけどね、
うん
うん、で、まあ、今年で9回目ですね9年目、うん、
すごいですね
みたいな感じですけどね、まあ、今年はね今までと違ってやっぱり、うん、世の中からのやっぱり、うん、なんていうかな要望もあるじゃないですか 米のこと、
はい、
とかまああのそういう世の中の風潮があるので、うん、正直やりがいっていうのが全然違います、うん、
ですよね、
うん、だから田んぼに手をかける世話をする、うん、時間とか思いっていうのは、
うん、
過去とは全然違う状況になったんで、
うんうん、
それなりの成果がまあ出たかなと、
ですよね、うん、なんかあの先ほど打ち合わせの時も話してた時に、うん、やっぱり確かに去年までの、社長ってこう草刈りやらなきゃならないみたいな、ね、するぞみたいななんか感じだったのが今本当に楽しんでるなっていうのが思って、そうするとあのいいねがあのそれこそ今ね8月の収録させていただいてますが、あの Facebook 昨日でしたっけ今朝でしたっけアップしていただいた今朝あのこの収穫前のだよって稲を見せてくれたんですけど、あれが本当にこう元気だし、なんか逆に言ったら倒れちゃったっていうところもあるのに倒れなかったっていう、うん、なんかそれもなんか水のことも全部がなんかこううまくいく、うん、なんかもう
本当に自分のその頑張るぞって作ってた時は失敗もあったりとかあったけれど、本当にこう自分のバランスを見ていく中でどんどん変わっていったなっていう、
うん、ちょうどね、うん、去年の10月稲刈りに終わった後にね、
はい、
まあ補助の整備をしなあかんのですけど、
はい、
まあ去年はもうことごとくというかほぼほぼもうなんかこう草生やしまくりの状態が続いて、
はい、
その村のその人からもクレーム入ったぐらいなんですよ。
あ、もう草買ってくれってこと。
そうそうそう。
あ、
見かけも悪いしいろんなことで、はい、その害獣も来るから、はい、なんとかしてくれみたいなことまで言われたんで、
うん、
あ、やらなきゃいけないと、
うん、
こうそういう思いでこう草刈り行ったんですね、
うん、
だから一応一通り買ったけど、
うん、
一歩ポンと飛んだんですよ、
うん、
そうすると右足のふくらはぎがね、うん、着地した瞬間に肉離れ起こして、
うん、ありましたね。
でちょっと何日か歩けなくなってしまって、
うんうん、
まあ、草刈りどころじゃなくてね、
はい、
もう普通の生活すら危うい状況になったり、
うん、
でそれからちょっと良くなったからよし今度トラクター乗って足が悪いからトラクター乗ってね、
はいはい、
あの補助の中を買っていこういうことでやったんですけど、
はい、
過去にね自分が掘った穴にトラクターがはまってしまって
今度ありましたね、
今度トラクターごと動かんようになって思ってね、
うん、
もう散々な目にあったんですよ。
ありましたね、
まあ、それはねなんかやらなければならないとか、うん、まあ要は村の人がこう言ってるからやらなあかんみたいな、完全に外側を向いてね、
責任感、
うん、僕生きてたから、
うんうん、
だからもうそうじゃないよって止められたんかなと思いますね。
うん、
で今年の春方はそういう意識じゃなくて、
うん、
まあ、さっきも言ったようにまあ必要とされてるもんだと、
うん
うん、だからまあ自分の心の内側からね、うん、これは俺やりたいって思ってたんですよ米作り、
うんうんうん、
なので草刈りやるにしても、うん、何するにしてももうまあ正直な話もう世間関係ないんです、
うん、
僕の、米を育てるために必要なことだから、
うん、
やっていくことを積み重ねてるだけのことですね。
なるほど、
うん、でその積み重なった先にまあ今日は収録8月30日。
そうですね。
で、あと2日後の9月1日に、うん、まあこれね、聞かれてる時はもう終わってるんですけど、稲刈りなんですね。
うんうん、
なので、その積み重ねてきた結果が9月1日に出るなと。
うん、
うん、ものすごくやっぱりそこに僕は達成感を持ってます。
うんうん、
あ、やっぱりきちっとやった分は稲が答え出してくれたなと。
その通りですよね、
うん、という感じですね今、うん、
すごいですね、
うん、
なんか奥さんもどうですか、その前だったらもうあの時ほら思い出しちゃったんですけどトラクターをした時もう何だから私に言わずにやったって言って
なん
か、
うん、そうなんですよ、だいたい私に隠れてっていうことをそういうことになるんですよね。
ですよね。
そうなんです。
でも今は本当一つ一つ本当にそんなことまでじゃないけどもう2人でお話しして、
うん、すごい話はしますね。
すごいですよね、
なんでまあ今何考えてるかとか、
うん、
なんかまあ手に取るように分かるんで、
すごいですね。
それは変わりましたね。お互い
一番はね、私本当に大阪講演会に来てくれた時のたえさんの顔が忘れないのくて、すごくねみんなねわーとか感動してるのがとってもね寂しいっていうので、もう私追いかけてたらもういなかったんですけど、はい、ちょっと話したいなと思って追いかけてたぐらい、ちょっと他の方に捕まってね、ちょっともう行った時にはもう行ってなかったんです、うん、でも次も来てくれるってやっぱよしと思ったんですけど、本当にそれぐらいなんか寂しさ感じてたんです。でも今思った、今一番誰が見ても大さんの顔には本当に癒
やす、はい、
そう違う表情も違う顔色も違う、うん、でもちろんその社長がこうプラスでやろうとするとこう奥様の病気がちょっとなんか悪化とかして止められたりとか、はい、それは本当にバランスなんだなっていうのも見ますけど、でも本当に田江さんが一番こう何変わったというか、見ればもう本当にビーナスのようだと思いますね。癒されます。
やっぱりね、うん、そうやって話をしながらやってると変わってくるじゃないですか、
うん、
パートナーが、
うん、
それがまた嬉しいし、
うん、
いつも怒られてたのが、
うん、
も
う
10分の1ぐらいかな。
それはすごいですね。
1割ぐらい減りましたね、うん、怒られることが。
ちょっとどっかの緑に行ってみたいですね、うん、どれだここだみたいな。すごい、ま
あ、あのね、こういう話聞いてるとね、うん、過去の僕がどれだけ極悪人やったかっていう方に映ってまうんですけど、おお、なんかこうね、いいのか悪いのかね、ちょっとわからないですけどね。
いやでもこれ、うん、奥様が言うように、この前そのあるところに行った時に、うん、前はそのある方がそのあの叩かれるような上から目線でガンガン言われたのに、うん、この前行く時に、いやまたこうかなって、奥様それも行く前にちょっと相談したら、いや今実践に入ったりとか、実践こうやって家族とも話し合ってやってるし、じゃあ大丈夫、フラットになって行ってごらんよって言ったんですよね、はい、そしたらもうすごいことが起こってるんですか、うん、
あのね、全くなんか前任者と対応がね、はい、180度かな、うん、200度ぐらいかな、うん、360度言うたら、もう全く真逆の対応されて、なんていうかな、まあ求められてるものがあるんですけど、うん、まあ、それを心よくね、分かりましたっていう感じで、うん、まあ話し合いがちゃんとできたなと。
それすごいですよね。すごい、うん、
あれはびっくりしてね。で、僕が車で帰ってきたら、帰ってきてる途中でね、うん、電話かかってきて、どうやった言うから、いや、うん、過去と全然ちゃうでって、うん、それはあのあなたが変わったからよねって、うん、いうことを、まあ、聞いて、うんうん、だから自分が変われば、うん、その周りも変わるんやねと、うん、もうすごい答えをね、うん、もらったなと、まあ、そういう体験させてもらったなと。
思い通りっていうね。
そう、これこそやっぱ思い通りなんですね。
素晴らしい。
うん、まあ、うん、ね、浦さん、浦講師がいつもよく言ってるのは、うん、その人生そういうことで思い通りになるんですよと、うん、まあ、いうことを、まあ、僕らは学んでるんで、うんうん、その実際に思い通りになったことを体験できたっていうのは、うん、あの僕もびっくりですね。
すごいですね、うん、本当に体験するからこそこの話って理解ができて、うん、でやっぱりあの今回の田んぼもそうじゃないですか、うん、お水のこともどうしようかなって思ったけどね、うん、でしょ。
そうなんです。周りがね、うん、なんか田んぼ枯らしたとかね、うん、そういう話をいっぱい聞いてたんで、うんうんうん、どうかなと思ってたけど、うんうん、
まああのね、今年はやっぱりね、全国的に水不足になったり、うんうん、まあ、いろんな問題があったんですけど、うん、まあ、私のとこ の, あの地域は池があって、うん、あと一部はその川から、うん、ポンプものすごく距離を上げるんですね、うん、で上からまた水を流す、うん、でちょうどね、あと1回、まあ穂が出てきたので、あと1回はいるよねって言った、あと1回の時にもう川に水がなくなって、うん、ポンプで水あげれなくなったんですよ、はい、で池の水も次もう一回流してねって言った時には、うん、協議をしないといけないぐらいの状態になったんですね、はい、でそれうわどうしようと思ってたら、その何日か後かに大雨降ったんです、うん、だからポンプアップもしなくてよかったし、池の水買って満水になったので、まあ池の水満水になることは田んぼにも雨降ってるんで、うん、池に水入れんでいいんですよ、うん、池の水。
なるほどね、
はい、それで、要は穂が出た状況で水が必要な時を乗り切れたんですね、うん、
素晴らしい。
で周りの、まあ、あの村 の, あの、うん、仲のいい人とたまたまガソリンスタンドで会った時に話聞いたら、うん、もうね、もう水の奪い合い、うんうん、で村 の, その有力者は自分とこの、うん、田んぼにだけ水入れて、よそに投げないみたいな、うん、もうそういうことの、うん、なんていうかな、水の奪い合いでもう大揉めに揉めたっていう、これ一軒二軒の話しちゃうんですよ、うん、だから今年全国的に米ができてるいうのは、うん、そういうものすごい苦労があった中での米です、
う
ん、まあ僕はだからそういう苦労はしてないんで、うん、ありがたいなと思いますね、うん、まああと、うん、まあ、これ言ってんかどうかわかんないけど、お隣さんとか近所の田んぼの稲はめちゃくちゃこけてます、うん、まあ記録的豪雨いうのが2回降ったんですよ、田んぼ、
はいはい、
それでその雨で一気に倒されたんかなと、
うんうん、
でちなみにうちの田んぼはありがたいことに倒れてないですね、うん、
すごいですね、
うん、だから
かなり重さもあるように
見えますね、ありますね、うん、倒れてなく頑張ってくれて、うん、あのなんかもう恐ろしいほど怖いぐらい、うん、まあありがたいことが続いているという
思い通りですよね。
あ、まあそうですね。
本当にだから、うん、逆に言うと不安も出てきたじゃないですか。でも奥様と話して、うん、もう大丈夫だよっていうものを作り上げて、うん、それがまたこの場ね、うん、いやこうだよって言ってなんかこういや大丈夫よじゃなくてそのプラス思考になるのではなくて、本当に2人でお互いにあの感じるものを2人でお互いにこう一致させて大丈夫だよっていうのをなんか作り上げてるんだなっていう、うん、本当の意味での夫婦の話し合い、うん、もうすごいなと思って、全くだから社長が別人ですよ、こう座ってて隣に座ってるんですけど、なんかね出るエネルギーというか、うん、全く圧を感じませんね。
だから、はい、過去はどれだけ極悪に
いるか。いやいやもうだからこそのね、まあ、でもその極悪なものを持ってるほどやっぱ地球愛があるので、もう本当にだから私たちの知らなかった正しさだったり、うん、こうすることがいいっていうね、
やっぱね力があるけど、うん、その力の使い方というのをね、
そうです
ね、心得たというように
あそうですね、魔法使いになったとね。まあ、でも変なんです、この話を、変な話とかこの話をあの今回5月でしたっけ、5月の19日の映画をみんなで見たじゃないですか、はい、あのイベントとして毎年ミロスもやってるんですけど、あの未来の、
うん、
美しい未来ってあったじゃないですか、うん、ですごく ね、ご夫婦でもお二人でも感動されて、これも丹波に行けた持って これたらいいななんて話もしてたじゃないですか、うん、今度なぜその変わったかっていうことも踏まえて浦先生の話と、あの多分ね映画だけだと分からないと思うんですよ、うん、あそこにセミナーがあって初めて分かる、うん、でそしてあのご夫妻の体験があって初めて、あそういうことでもってな、近い話みんな田んぼとかやってるから、その田んぼのこととかもこういう話も踏まえて、でそれでなんかこうやったらすごくいいなと思ってまして、あの前ね一番最初にも見学させてもらったあの公民館なんですけど、
吉住公務店さん、
公務店さんね、うん、でもね使わせていただいたりとか、ああいうとこ使って30人行けば行けるそうなので、なんかもできたらいいななんて思いますね。だってもう使い方はね分かっちゃった、魔法使いなんですからね。でだって俺様がこう出ると、あタイガあ友がみたいな、もうあそうかって、その素直さがすごいなと思って。
まあ今年はね、あのうちの前目の前にいますけど、母親の入院から始まって、うんうん、まあ息子の、まあ、一つの病気と、うん、まあタイもまあ体調崩したりして、
うん、
まあその中に犬もね、ココという犬も、まあ実はちょっと大きな手術もしたり、
うん、
そういう状況になったの、なったからって言ったらおかしいけど、うん、僕が家族に向き合わないといけない環境になったんです、
ね。
うん、
すごいですね。
だからまあそういう気づきをね、ちゃんと与えてくれる、それがこういう悪いことじゃないって、
うん、
マイナスのことになるけども、そのマイナスもきちっと受け取って、
うん、
いう話を、まあ、最近勉強したとこなんですよ。
すごいですね。
だから、まあ、それ、そういうこと、あ、だからそうなんだっていうことが、まあ、思えるようになったんで、
うん、
あの、まあ、ちょっと自分を褒めてあげたいなと思ってます。
素晴らしい。本当に素晴らしいです。ありがとうございます。本当、社長のように、病気が悪いわけではなくて、本当の自分を知るための体験であり、この病気になって教えてくれてる方々は、もう、愛に、本当にみんなに愛に戻ろうっていう、愛を、体験しようっていう、本当にそれでしかないと思うのでね、うん、だからそれをなんかこうやな、やっぱ話してほしいですね、うん、ぜひちょっと吉住高校さんね、うん、企画できたらいいですね、うん、今年ぜひ、はい、今年企画して来年にでも、うん、ぜひ、
まあ、
よろしくお願いします。
はい、なんとか、はい、まあ吉住さんだけじゃなくて、
ね、なくてね、うん、あの
まあ他もね、
うん、他もあるのでね、ぜひやれたらいいと思います。何か大丈夫ですか、一言また。
まあ、夫婦で、
うん、
あの向き合ってやっていくことの大切さが、うん、はい、最近よく分かりましたんで、今後も、はい、
そうですね、
やっていこうと思います。
ぜひまたこんな話をね、あの話していただけたらと思って、うん、やっぱもうこのままちょっと終わろうと思うんで、吉住さんどうですか、一言。
いやもうね、お二人がね、やっぱ向き合うっていろいろ難しいと思うんですよ。やっぱ、ね、うん、僕はやっぱこう暗いよとかね、すごい邪魔しちゃうので、
うん、
そこを本当に超えていってね、向き合ってるってことは本当に素晴らしくて、まあ、美しいことだなと、二人を見て思いました。
そうですね。はい、ぜひじゃあ、また、あの、こんなお話もしていただけたらと思います。今日は素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
僕らをつなげた世界。